マタイによる福音書17章14節から23節。一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに私のところに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると悪霊は出て行き、その時子供は癒された。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もし、からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。イエス様が弟子たちに、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさいとこう教えられた後のことであります。私についてきたいんだったら自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。その後イエス様は3人の弟子だけを連れて山に登られて、そこでモーセとエリアと出会います。後には9人の弟子たちが残されていたことと思います。そうしたらその9人のところに人々が悪霊に取り憑かれた人を連れてきて、どうか癒してください、イエス様が悪霊を追い出し、そして助けてくださったようにあなた方がそれをしてくださいと求めました。弟子たちは言われるままそれをしようとしたようですね。言われるままどういうふうにしたでしょうか。イエス様の名を使って悪霊出て行けと言ってみたり、あるいはイエス様があの時この時にしたように真似をしてやってみたりして、いろいろ試したことと思います。しかしそれは叶いませんでした。そこへイエス様がおいでになって、そしてイエス様が山から降りておいでになると、助けてもらえなかった人々がイエス様のところに来て、お弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでしたと訴えました。そうしたらイエス様のお答えはこうです。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。誰に向かってこのように言われたのかなと思うんですね。誰に向かって。なんと信仰のない横島な時代なのかですから、弟子たちだけではないですね。その時代がこういう時代だと。そしていつまであなた方と一緒にいられよう、まあ、いずれ私は十字架へと向かっていくと言っておられましたから、またあなた方のもとを去っていくと言っておられましたから、いつまでいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか。確かにその時代に対しても怒りましたけれども、特に多く与えられたものは多くを求められるとあるように、弟子たちに対してこのように怒られたことと思います。イエス様は自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさいと言っているのに、この後に及んで弟子たちはイエス様のこともどこかへ忘れたかのように、自分たちが何かできるかのようにやってるわけですね。今まで聞いたこと、 見たことが、特にその直前に教えられたこと、自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさいと言われたことが、この弟子たちの心の中に残っていません。イエス様はそのようには言われましたけれども、その子をここに連れてきなさいと言って、そしてその子供を癒されました。まあ、弟子たちはイエス様が怒ったことについても十分その怒った内容、この時点では理解できなかったことと思います。何を怒られたのか、密かにイエス様のところに来てこう聞いたとあります。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうか。イエス様の答えはこうです。信仰が薄いからだ。この信仰が薄いというのは、信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉によるとあるように、キリストの言葉を聞くことにおいてそれが曖昧だということです。それは本当に薄いということです。聞いても聞いていないということです。信仰がないとは言わないんですね。だけども聞いても聞いていない。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。ある意味謎のような言葉ですけれども、からし種のような信仰というものが何者かであります。それはイエス様のお言葉を本当に聞く信仰であります。イエス様が語られた言葉だけではありません。イエス様の行動が語っていますから、イエス様の行動が語っていることを本当に聞く信仰です。それがほんのちょっとでもあなた方の心の内にあるならば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになるんだと、こうおっしゃったんですね。実際聞いても聞かずというのが、イスラエルの民の歴史の中で明らかにされ続けた人の姿です。人間というのはどれほど神様から遠く離れているのか、それは聖書の中に鮮やかに示されていますけれども、神様が近づけば近づくほどはっきりするわけですね。神様が放っておいて、ある意味では放っておいてというのは、全く放っておいたら人間は存在しえませんけれども、神様が特別に声をかけたり、特別に働きかけたり、そういうふうにしなければ、人間の心が、人間というものは本当にその全体をもって、どれほど神様から離れているかは明らかになりません。近づけば近づくほど、それにもかかわらず、離れている姿を取るから、離れていることがはっきりするわけです。そういう意味で私たちは、この、聖書を学んでくると、人というのはどれほど神様から離れているのか、神様こんなに近づいてくださっているのに、こんなに多くのことを見せてくださっているのに離れているのか、本当に聞いても聞かずという人間の心の固くなさがどれほどのものであるかを知ります。しかし今ここにイエス・キリストがおいでになって、新しいことを始めておられるわけです。その新しいこととは何かといったならば、聞いても聞かない者たちの罪を許して、聞いても聞かないということを本当に許して、その許されたこともその人たちによくわかるように示しながらです。許されたのにわからないようではですね、これはまた一番大切な神様のご栄光、憐れみがわからないわけですね。神様を礼拝しながらも神様の憐れみがわからないようでは、どこに誠の礼拝があるかです。だから 許したことも分かるように、イエス様が来て、その許しの中で、その心の中に、聞いても聞かない心の中に、その御言葉が本当に入るように、書き記されるように、これが救いです。確かにイエス様がおいでになって困った人たちが大勢集まってきてですね、当座困っていること、解決された経験をします。また困っていることが解決されてそれで良かったようにも見えます。でもそれは困ったことが解決されても他のことで困りもし、またいろいろなことが後に続きます。神様から離れている限り、聖書が幸いだという幸いはそこにはありません。目が見えてよかったなと、目が見えたら全てがバラ色だろうと一瞬は思うでしょうが、その後目に入ってくるものは何かです。歩けない人が歩けたようになってよかったと思うでしょうが、それで全てだったならば、その後歩ける足でどういう歩みをするのかということです。救いは神様が本当に私の神となり、神様が私の民となり、私が神様の民となり、こういう神様との本当に共に生きる中に救いがあり幸いがある。これを教えますね。実際この中で、先ほど見た旧約の歴史もそうです。その歴史の中で確かに人は頑ななんだけども、神様が近づいてくださって、神様がこれでもかこれでもかと近づいてくださって、さらに近づかれいた者たちは、神様と共にいることの幸いを知ります。そして、その幸いは、やがて来たるべきお方において成就されるんだと。いつでも先に目を向けて、口を閉じますね。望みを託して。どの信仰者たちも試しに試されていますけれども、ここまでかというほど特に鮮やかに試されたヨブもそうですね。自分を超えた神様の御心があるんだと知らされて、自分を超えた神様のご存在があるんだと知らされて、神を求める者には神様は必ず報いてくださるんだということを知らされて、口を閉じて主の御前にひれ伏します。望みます。待ち望みます。主を待ち望むことの中に旧約の民の幸いが込められています。主が共におられるんだと、死の影の谷を行く時も災いを恐らないと、次々襲いかかる災いを私は恐らない、主が共におられるからとこう語りますね。そういう意味で信仰が薄いからだというのは、聞いても聞かないからだと、こうやって私があなた方と共にいて語ってるのに、見せてるのに、それを聞いても聞かないからだと。そしてもしそれがあなた方の中に聞いても聞かないではなくて、それが本当に聞かれるならば、この山に移れと言ってもその通りになる。あなた方にできないことは何もないのだとおっしゃいました。あなた方にできないことは何もないというのは、神様の全能の中でそうだということです。神様の全能の中であなた方が生きるようになるんだから、あなた方にできないことは何もないんだということです。しかしここには条件があります。決定的な条件。信仰が薄くてはならない。からし種のような信仰でもなければならない。これがあるんですね。あなた方の中にからし種のような信仰があるんだったならば、この山に移れと言っても移るんだと。からし種のような信仰とは、その人のうちに本当に聞かれて、その人のうちに宿っている主の御言葉です。それがあるならばということ。またその人のうちに主の御言葉が本当に聞かれるとは、神様の愛がわかるということです。 私を愛する者は私の言葉を守るとイエス様はおっしゃいました。イエス様を愛さなければイエス様の言葉は守れません。この言葉を守ったらいいことあるぞと。一番固いところに自分の損得感情あります。自分というものが一番深いところにあります。これではイエス様についていけない。自分を捨てとイエス様おっしゃったんですね。自分を捨て、まあ、この言葉を聞いた弟子たちであります。そしてこの時には信仰の薄い者たちよと言われてもいろいろなことがわからなかったと思いますが、この後弟子たちの歩みを見ればですね、その通りに歩んでいったことがわかります。弟子たちもイエス様についていきたいと思っていろいろ困難に出会っていくことでありますけれども、その時にですね、神様あなたがおられるんだったらこれを手っ取り早く解決してください。あのサウル王がダビデを追いかけ回していた時に目の前にダビデが現れたら、おお、これは神様の、神様が私のために祈りを聞いてこれをしてくださったぞ。こんな判断そこにはありません。反対にダビデは心の中にほんの小さな咎める心ですね。このようなことをして神様の祝福の中を歩むことはできまいと。サウルを洞窟の中から逃します。そしてサウルに対して、王様、私にはあなたをないがしろにして王に取って代わろうなどという心はありませんと言いますが、サウルはその場では、ああ、お前の方が正しいと言いますね。そのサウルは信じません。サウルは信じません。サウルが帰っていったところとダビデが進んでいく道は違ったのだと聖書は書きます。その通り。ダビデは主に従う道へ行くんですね。そして、ダビデはその中で神様がことを決してくださるはずだと信じて、またそのように祈ってついていきます。ダビデはサウルには手をかけません。逃げ続けるだけです。そしてサウルは敵との戦いで命を落としますけれども、その時にダビデは、ああ、やったやった、神様は本当に私をこのようにしてサウルの手から救ってくださったとは言いません。サウルの死を悲しみます。からし種のような信仰が育っています。神様がそのようにからし種のような信仰があれば山が移るんだと言われたように、人の固くなな心の中になぜそのような思いが宿るかというありさまです。まあ、その後に続く人たちの歩みはイエス様が一緒にいますから、名もある者も名もない者も、本当にここにもダビデ以上の者がいる、ここにも本当にダビデを超える者がいる、ダビデよりももっと神様の御心をわきまえてからし種の信仰を持って歩んでいる者たちがいるというありさまへと教会の歩みは進んでいきます。旧約の民はダビデのこの信仰をからし種とは思わなかったことと思います。信仰の本当に素晴らしい姿とと、本当にあのダビデの信仰に習わなきゃなという教えもなされていたことと思います。だけども習えません。人の力ではないから。しかしイエス・キリストを知ることにおいて歩んだその民の祈りの姿、歩みの姿のにはこのからし種の信仰が宿り続けます。主が共におられるからですね。女から生まれた者のうち、あのヨハネより大いなる者はいないと。でも神の国で最も小さな者でもあのヨハネより大いなる者である。人の誉れの中ではその大いさは分かりませんが、神様の誉れの中ではその大いさが 明らかになります。この世では明らかにならなくてもやがて明らかになる大いさです。だからこのカラシダネの信仰を持って歩む者たちはですね、自分の願いが遂げられて、そして成就する、そういう単純なあのサウルのような祈りの答え見たかったでしょう、しばしば。でも見ることはできず、違う答えを見るようにと導かれています。いきます。主の御心の中で答えを受け取ります。主の御心に従いながら答えを受け取っていきます。あのダビデにおいて見る通りです。サウルを殺さないことにおいて答えを受け取っていきます。弟子たちもそうです。イエス様を知らないと言わないことで答えを受け取っていきます。いろいろな事柄に直面したときに、主の御心を尋ね求めながら、何が神の御心で完全で神に喜ばれることなのかを問いながら、その問いに対する答えを受け取り、その歩みの中で答えを受け取っていきます。皆さんもいろいろ本当にこれが解決したらなとかですね、これさえなければなとかですね、いろんなものを背負っていたり、またこの人からちょっと離れることができたら楽なのになとかですね、もういろいろなことがもうあると思いますね。本当にいろいろなことがあると思います。これはもう避けられない。まあ他の宗教では諦めろと教えるかもしれませんし、信仰が足りないんだと、信仰があればそれは解決に向かうぞと教えるかもしれませんが、イエス様はこう教えます。からしだめのような信仰があれば、主の御心に従って歩み祈る、その小さな信仰があれば、でも小さいけれども聞いても聞かずではなくて、本当にその心の中に本当に入った、心の中に生きて働く信仰があれば、イエス様が際立った仕方でその祈りの姿を私たちに見せてくれました。イエス様は十字架で死ななければならないと、これが御心ですね、はっきり、もうこれは御心なんだと、私に対するこれは御心なんだと弟子たちにも公言している。それはあってはいけないというものには、下がれサタンとまで言ってそれを退ける、神のことを思わないで人のことを思っていると言ってまで退ける、そのイエス様が同時にどのような祈りをしているかを弟子たちにその直前に見せます。この杯を取り除けてください。しかしその後がからし種のような信仰、まあ、イエス様にからし種のような信仰ということははばかられますが、私たちも習うことのできる信仰、私の願い通りではなく、これですね、御心のままに、私の願い通りではなく、願いがあります。私たちの願いが、こうなったら楽だろうな、こうなったらいいだろうな、願いがあります。でも私の願い通りではなく、主の御心のままに、からし種のような信仰です。皆さん、大きな期待を持って神様にお祈りしてまいりましょう。願ったことがその通りにならないもんだから、願い続けることもなんかも億劫になったりですね、こういうこともあるかもしれませんね。そういう道を進んではいけません。それは試されている、まあ、苦しんでいるうちはまだいいですけれども、まあそういうことでも祈ることもやめたら眠っている姿ですね。目を覚まして、むしろ試されて苦しみながら、主の御心に従ってからし種の信仰を持ってお祈りしてまいりましょう。山も動くです。神の全能の中では山も動くです。必ず動きます。ただ私たちが考える順番と違うかもしれません。違うでしょう。それが成就した時には私たちも違っているでしょう。ダビデがそうだったように、サウルの死を悲しむダビデがそこにいるんですね。私たちもしっかりです。お祈りさせます。ここまでにいたします。 このように私たちのもとにおいでくださりありがとうございます。また十字架の死をもって私たちのもとを去らず、父なる神の右に座して今もたゆむことなく取り成していてくださることを感謝申し上げます。また世の終わりまで天と地の一切の権能を授けられたお方として私たちを導いてくださることを感謝申し上げます。改めてここから祈りを新たに、キリストの名によって祈ることをますます学びながら祈って歩み出させてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌の205番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。生産式を執り行います。